お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアでもファンの多い日本のアニメ、今夜はゴールドコーストに住む関根典子さんにお話を聞きます。関根さんは鳥居くるみというペンネームでイラストや漫画を制作しています。今週末28日にオンラインで行われるバーチャルメルボルン夏祭りでは、ビデオを通じて講師として参加し、オンラインでのアニメのイラスト教室を開催します。今はゴールドコーストに住む関根さんですが、移住当初から昨年までメルボルンに住んでいました。今夜のインタビューでは、このイラスト教室のビデオの内容やご自身のイラストとの出会いなどを聞きました。関根さんがゴールドコースト在住ということで、メルボルンの祭りに関わるきっかけみたいのは何かあったんでしょうか？
一番最初にオーストラリアに移住していったのがメルボルン で、2012年の、9月ぐらいからでしょうかね。それから、去年の2020年の、1月ぐらいまでメルボルンに住んでました。
あ、そうだったんですね。
はい、
そうするとメルボルンの夏祭りは結構行かれてたんですか？
そうですね、はい、行きました。暑い時期ですね。フェデレーションスクエアでやったりとか、あとその前にドッグランドでやってた時なんかも伺いましたね。
ビデオを、はい、拝見いたしましたけれども、はい、日本語で説明されているところにこの英語の字幕がつくという形で、はい、日本人の方でもそうじゃない方でも楽しめる内容になっていると思いますけれども、はいはい、初めてということで、何か動画を作る際に気をつけられたこととかってありますか？
そうですね、インターネット上にたくさんイラストの描き方の動画が上がっているので、それをいっぱい見てですね、で、どうやったらいいかなって考えたんですけども、描いてる途中を見ていただくのが一番書く人にとっては分かりやすいのかなっていうふうに考えまして、それでちょっとその書いてる途中を全部見せていくっていう形にしてみました。今回浴衣の女の子の、写真を見ながら、漫画っぽい、形にしていったりとか、でそれをさらにイメージを広げて狐の尻尾をつけてみたりみたいな、いわゆるネットフリックスとかでたくさん日本のアニメが見られてると思うんですけれども、ちょっとそういう世界観みたいなものをが身近におそらくオーストラリアの方感じてらっしゃるんじゃないかなって思ったので、そういった形で順番にやりながらですね、自分たちで手元に紙なんか置きながら一緒に書いていただけたらいいなって思って作ってます。
どうですか、オーストラリアにいらしてから、大体9年間オーストラリアに住んでいらっしゃるということですけれども、はい、そのアニメのイラストへの興味といいますか、例えば関根さんに教えてほしいという頼んでくるような人がいたりとか、実際にちょっと教えてみたりとか、そういうことはされたことはありますか？
なんていうか教室みたいなことをしたことはないんですけども、ちょっとこう作品を見せたりすると、皆さんすごくこう興味を持っていただいて、それでこの間も近所の方が娘さんが描くのでそれを私の動画ですね、これの動画とかを見たいっていうふうに言っていただいたりとかして、はい、そんな感じでですね、はい、
なるほど。
はい、でなんかね、やっぱり日本の人はよくねアニメとかも身近にあると思いますし、鬼滅とかも今年随分、去年かブレイクしたし、かなりの年代の方が、はい、身近だと思うんですけど、オーストラリアの人っていうのは多分日本の人ほどにはそんなにこう年中目にしてるわけじゃないと思いますので、でちょっとなんかイラストとか見せるとみたいな感じでですね、なんかこういうのすごく興味を持っていただけるなっていうふうに感じてます。
私もそうなんですが、あまり絵を描くのが得意じゃないという人も多いと思うんですけれども、はい、このアニメのイラストで、あんまりこの経験のない人が苦労するところってどの辺ですか？
初めての方ですね、
はいはい、
人を描くのって結構難しいですよね、 それでやっぱり顔のなんか輪郭と目の大きさと頭の形みたいなものが、まあ、ちょっとこう慣れてないと描きづらいっていうのがあると思うんですね。だけど、まあ、みんななんかちっちゃい時から何かしかはお絵描きしてると思いますので、そこを最初から完璧に描こうとかって思わないで、まあ、なんとなく描いてみて、でちょっとこう気に入れなかったら消してもう一回描き直してってやっていく間に、なんかそれらしくなっていくんじゃないかとは思うんですよね。
なるほど、はい、関根さんがこのイラストを描く、絵を描く、まあ、アニメのアニメを描くということに興味を持たれたのは何かきっかけがあったんですか？
ああ、もうちっちゃい時からですね。8歳ぐらいの時から、大体漫画とか描く人ってね、8歳ぐらいから描いてる人多いんですね。
なんででしょうね。
なんでか分かんないですけど、8歳とかね、10歳が多いですね。で、まあ大体そのぐらいに、まあ何かを見て描いたのを誰かが褒めてくれて、で、ずっと描いてるみたいな形の人が、まあまあ結構いらっしゃるようです。はい。まあ、大体だから8歳とかぐらいから漫画を読むんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、私も私はリボンとか仲良しの世代ですけれども、うん、
はい、
すごく読んでいたのを覚えてます。小学校のやっぱり中学年、
はい、
高学年の時に。
そうですよね。
なるほど。
なんか、ね、毎月出るのを楽しみにしてでその間の時間をなんかお絵描きして、なんか似たような絵を描いてみたりとかして埋めてみたり、ね、してたかなと思うんですけど、まあ、私もそんな感じでした。
オーストラリアの、はい、何でしょうか、そういうアニメのイラスト事情と日本のアニメのイラスト事情みたいな、うん、ちょっと違ったりしますか？
本屋さんに書いてある、本屋さんによくこう漫画とかイラストの描き方の本あるんですよね。オーストラリアの本屋さんに、
はい、
で、まあ、日本にももちろんいっぱいあるんですけど、多分結構どこの本屋さんにもちょっと大きいところには置いてあるんですけど、なんとなくちょっと感覚が違うというか、日本の絵と、オーストラリアで置いてある本の絵っていうのはだいぶ感覚が違うなっていう感じがします。なんかね、顔のね、なんだろう、イラストの描き方が日本って結構こう可愛く描きますよね、うん、
はい、
で、まあ、中高生の絵でももう幼児みたいな本当に可愛い絵を描いたりするの多いと思うんですけど、
はい
はい、こっちはね、ちょっともうちょっと大人っぽいっていうか、やっぱりおそらく民族的にというか、日本人って割と童顔ですし、割とこう若い子とか可愛い子とかもてはやされたりするから、そっち方向行くのかなって思うんですけど、オーストラリアにあるやつはもうちょっとこう大人っぽくって綺麗めだったり、あと男の人だったら割とかっこいいたくましい感じかなって思います。
なるほど。関根さんが特に影響を受けた漫画とかってありますか？はいはい、
そうですね、私が一番大好きな漫画家さんは萩尾元先生という先生で、
はい、
ポーの一族とかトーマの心臓、11人いるなどを書かれて、今も結構勲章もらったりとかして、かなり長いこと漫画をやってる方なんですね、女性の漫画家さん で、うん、でその人はね、すごく絵の上手な方で、なんかね、人のその書き方とか線とかが素晴らしくって、それをよく見て書いてました。でもなかなかできないです
、はい、なかなかできません。
あとですね、今絵の練習っていうことで言うと、最近やってるのがですね、うろ覚えで何かを書いてみて、
はい、
例えば動物とかですね、
タヌ
キとかアザラシとかってうろ覚えでこう書いてみるんで、落書きっぽく
難しい、
はい、そうほとんどね適当になっちゃうんですけども、でその後に画像をなんか探して、あ、これが本当のアザラシなんだとかタヌキなんだみたいなのを答え合わせしてまた書くっていうのをやってます。
特に難しいその動物だったり、この被写体といいますか、はい、ありますか、書くのが難しいものっていうのは。
あ、でもね、人間が一番難しいと思います。
どのあたりが、
やっぱり、
うん、
あとね、この間の大坂なおみさんがね、あの全豪オープンで
優勝
されましたよね。
はい、
でその直前にあの応援イラストみたいなのを書いてたんですけども、
はい、
まあ、結構ツイッターとかちょっと漫画描く人とかはあのいろんな人の応援イラストを描いたりとかするような習わしがありまして、
はい、
それでちょっと描いてたんですが、あのやっぱりあの大坂なおみさんとかの、ね、すごくこう筋肉とかついてますし、
うん、
すごく可愛い表情をしたりとか、あと髪の毛がふわふわだったりとか、あとサンバイザーをしてたりとか、
うん、
あとこう洋服のこうピチピチさ加減とかね、そういうのがすごくこう難しくって、
はい、
まあ、ちょっとしばらく試行錯誤しながら描いたりしてましたけれども、
メルボルンのシンボル的なコミュニティのシンボル的なイベントのこの夏祭りにゴールドコーストから参加するっていうのは何か感慨深いものがありますか？
あ、いや本当に嬉しいですよね。なんかコロナで結構人にもあまり会えないし、
うん、
でメルボルンにもあのすぐ行く予定だったんですね。去年こっちに来てからも5月ぐらいに、はい、あのまた遊びに行く予定だったんですけど全然できなくなってしまって、で誰とも会えなくて何もできなくてっていう感じの中でですね、こういうオンラインのイベントをしてくださって、で声かけていただいて、でまたメルボルンの方たちとつながれるっていうのは本当にありがたいなっていうふうに思います。
鳥居くるみというペンネームでイラストや漫画制作を行う関根のり子さんでした。関根さんは今後、オーストラリア人の人にもっと自分の漫画作品を楽しんでもらえるよう、英語版をインターネットで配信していきたいと考えているそうです。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。